こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第8回目入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、本ではなくてですね、ちょっと歌詞の方をですね、まあ、歌の歌詞ですねをちょっとご紹介したいなと思っております。で、誰の歌詞かっていうとですね、椎名林檎さんです。椎名林檎さんの有り余る富っていう歌ですね。まあ、この歌の表題曲なんで、シングルでリリースされた曲なんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、まあ、多いかなと思うんですけどね。ただ、もう何年だろう、7、8年前の歌になっちゃいますけどね。いまだにですね、僕はことあるごとにこの歌を聴いててですね、僕ブログの方もやってるんですけど、まあそれで、まあ、有り余る富に関する記事もですね、もうそれこそ7年ぐらい前とかに書いて、いまだにね、その記事が好きだって言ってくださる人もちょこちょこいてね、ああ嬉しいなとね、思うね次第ではあるんですけど、やっぱりね、この歌なんかね、僕の中でやっぱり歌詞がすごいなと思ってて、まあいろんな視点でね、こういったアーティスト の歌詞っていうのは、読み手のね、聞く側のね、その置かれてる状況によっていろんな視点で聞けるんで、それこそもう7年前の僕が聞いた時と今の7年後の僕が聞いた僕ではまた違った視点で見れるぐらいね、やっぱり深いね歌詞で、やっぱね、文は人なりっていうぐらいね、ですんで、椎名林檎さんってもうある意味やっぱり天才って言われるね、まあすごいアーティストですよね。日本を代表するアーティストになってますけど、やっぱりすごいなとね、もう7、8年前ね、僕何やってたんだろうってぐらいですけど、まあそのぐらいから、その頃からやっぱそういった偉大なアーティストだなと思ってですね、未だにことあるごとに聞くんですけど、で今回ですね、そのね、有り余る富の、まあ、僕がちょっとね、ああやっぱそうだなってね、最近思ったところの歌詞がね、どんな歌詞かっていうと、まあ、一文だけですけどね、言葉は嘘をはらんでいるっていう歌詞が出てくるんですよ。あ、でこの歌、YouTube に上がってるんで、もし知らないって方がいらっしゃれば、もう YouTube ね見ていただければなと思うんですけど、本当はね、このポッドキャストにも、この曲、はっつけたいとかね、BGM で流したいななんて思うんですけど、なんか多分、著作権とかいろいろありますよね、こういうので勝手に使うと怒られちゃうんで、勝手にはちょっと載せられないのかなと思うので、興味ある方は YouTube で、PV が上がってるんで、それを見ていただいて、ね、歌詞は、ググればすぐ出てくるんで、ぜひぜひ、ね、椎名林檎が嫌いだって人でもね、ぜひねこの歌だけは聴いてほしいなって僕は思うんですけど、まあその有り余る富の一文で言葉は嘘をはらんでいるっていうのがね、最近の僕の実感で、本当に実体験としてこの歌がまさに当てはまったことがあって、それはね、どんなシチュエーションだったかっていうと、この前ね、僕本当に久しぶりに実家に帰ったんですよ。で、たまたまね、その時甥っ子が、僕甥っ子2人いるんですけど、甥っ子がちょうど来てて、たまたまね、本当久しぶり、夏ぐらいに甥っ子には会ったんですけど、夏以来ぶりに会ってですね、ちょっと遊んでたんですけど、で、まあ甥っ子がね、実家来てたのは、その姉が、まあ姉の子供なんですけど、姉がちょっと用事があるっていうんで、まあ2人を預けて、まあうちのね、父と母に預けて、まあ姉がちょっと出かけててっていうシチュエーションだったんですけど、たまたまね、その日、そのうちの実家がある市で、お祭りが、やる日でね、たまたま。でもうこれね、僕、実家に住んでる頃からやってたんで、多分ずっと長いことやってるお祭りなんですけど、じゃあちょっとそれに行こうみたいな話になってですね。で、まあ僕とその母と、まあ、甥っ子から見たらおばあちゃんですよね。おばあちゃんとその甥っ子2人、4人でですね、ちょっとそのお祭りに出かけたんですよ。 で、まあね、その祭りね、お祭りってよく、なんだろうな、夜やるような祭りじゃなくて、まあ、ほんと昼間、夕方ね、6時とか7時ぐらいにはもう全部撤収しちゃうようなお祭りで、ほんと昼間に、まあ、屋台はバーって並ぶんですけど、ただなんかね、うちの母の話だと、なんかビールとかは、なんか、の飲んでね、大声出す人がいるとかで、なんか苦情につながったらしくて、なんか、ここ何年かビールとか、なんかそういったいわゆる、なんかお祭り、ザ・お祭りみたいなね、屋台はなかったんで、ちょっとそれはそれで寂しいなぁなんて思ったんですけど、まあただね、なんだろうな、ヨーヨースクイとか、金魚すくいはあったかな、なんか、まああとね、たこ焼きとか焼きそばとかね、まあそういったものはあったんですけど、で、ね、結構ね、1年に1回のお祭りなんで、かなり人も来てて、まあ盛り上がってちゃ盛り上がってたんですけど、そこで、ご存知、僕ね、ほんと久しぶりにお祭りなんて行ったんで、ほんとね、自分が小さい頃行ったね、お祭りと、だいぶ様変わりしてて、というか、新しいアイテムが増えてて、おおと思って、いろいろ僕も新しい目でキラキラしながら見てたんですけど、甥っ子と一緒に。で、そこでなんかね、ご存知の方の方が少ないのかもしれないですけど、多分、こういう僕のポッドキャスト聞く人なんて10代の人とか若い人いなそうなんで そういうこと言ったらね、あなたに失礼かもしれないですけど 知らないと思うんですけど、なんかね、電球ソーダっていうのがあるんですよ。ほんとね、電球あるじゃないですか。キュッキュッキュッって回転しながらお風呂場の電球とかの電球ですよ。あれに、ソーダ入れて、あれにっていうか、偽物ですけどね、プラスチックでできて、割れないようにはなってますけど、ソーダとか入れて、で、色、着色料とかつけて、で、下にね、なんか、光る電球みたいなのがついてるんですよ。電球の中に電球があるってちょっと変なんですけど、で、それが光るんで、ピカピカピカピカ光って、光るような飲み物なんですよ。で、そこにストロー刺して、チュッチュチュチュ飲むみたいなものなんですけど、まあね、もう僕からしたらそんなもん全く興味ないものですけど、もう甥っ子からしたらね、もうそんなキラキラ光ってる飲み物なんてもう欲しくてしょうがないわけですよ。で、ちょっと余談なんですけど、僕全然知らなかったんですけど、なんかね、電球ソーダってなんか今ちょっと流行ってるらしくて、それこそインスタ映えするとか、なんだろうな、フォトジェニックみたいなね まあ僕インスタもやってないですし、フォトジェニックが何なのかよくわかんないですけど そういったね、女子の若い人の間でパチパチとね、写真撮ってアップするのが流行ってるらしくて、まあそういった SNS 映えっていうんですかね、するもののアイテムとして、なんか結構流行ってるらしいんですよ。まあ多分すぐ廃れるような気がしますけど。で、なんか、ただね、そういうのって写真撮ってすぐ捨てちゃうみたいなね、ことがあるんで、あえてその電球にして、で、中にね、飲み終わった後もそこにいろんなアイテム入れて、部屋でね、飾ってね、オブジェとして楽しんでほしいみたいな、意味合いがあって、そのメーカーはね、そういうのを作ったらしいんですけど、まあ残念ながらね、うちの甥っ子、そんなのを買っても、わずか家帰ってきて数秒でも飽きてましたから 子供には響かないコンセプトだなぁなんて思って見てたんですけど、まあまあちょっとそれは余談ですけど、で、上のお兄ちゃんが買うって言って、で、うちのね、母が、まあ、おばあちゃんがお金を出してですね、何色にするのとかって、中に何入れんのなんて聞かれて、これこれみたいなので指定してたんですけど、ね、下の子がね、僕は何にするとか言って、その屋台のお姉さん聞かれたら、いらないって言うんですよ。なんかね、ちょっと恥ずかしがってるのかわかんないんですけど、いらないって言って。で、うちのね、母もね、いらないのって言ったら、いいとか言って首振るんですよ。で、お兄ちゃんだけね、その電球ソーダをね、手にして飲みながら、また屋台をブラブラ、屋台というかね、そのお祭りをブラブラ歩いてたんですけど、まあ僕はね、いや、いらないんだなんて思ってたんですけど、まあ、うちの母がね、ずっとその下のね、甥っ子の方にね、じゃあ何買うっつって、なんか欲しいものいいなって言って、やっぱりね、もうすぐずっと声かけながら歩いてるんですよ。これはこれはっつっても、いらないいらないって言って、そういう感じでね、全然なんか欲しがらないんですよ。で、まあお兄ちゃんはね、もうウキウキでソーダ飲んでますけど、 いらないいらないってね、ちょっとなんかむくれた感じでね、いらないいいっつって、むくれてはいないんだけど、なんかうんうんうんみたいな感じで、何もね反応しなかったんですけど、で、まあ、結構歩いて10分ぐらい歩いて、まあコンビニがあったん でうちのね母親もね、お兄ちゃんだけ飲んでて弟の方が何もね飲んでないのもかわいそうで仕方がないんで、じゃあコンビニで何か買おうって言って、で一応コンビニ入ろうとするんですけど、なんか入ろうとしないんです。嫌なのとか言って、なんか買いなよみたいな感じで、うちの母はもう気が気じゃないですよね、やっぱね、お兄ちゃんの平等にさせてあげたいじゃないですか、やっぱり。でいらないいらないとか言って言うんですよ。でまあ僕としてはね、あ、いらないんだなってずっと思ってたんですよ。でもずっとそれを見てて、でもなんか欲しいの出てくんだろうなんてずっと思ってたんですけど、まあ本当にいらないんだなと思ってたんですけど、まあうちの母親はね、それで、でもなんか買おうよって、せっかくなんだからみたいな感じで、あ、もうある意味しつけえなと思うぐらい僕は聞いてんななんて思ってたんですけど、そしたらね、うちの母親がね、その下の一個にね、もう目線、もうしゃがんでますよ、目線合わせて。じゃあやっぱりお兄ちゃんと同じの買うっつったら、ちょっとね、今までいらないって言ってたのに、ちょっとく、違う反応を示し出して、じゃあやっぱりお兄ちゃんと同じの買いに行こうかっつったら、ちょっとね、恥ずかしがりながらね、うんって言うんですよ。あーと思って、俺それ見た時に、いや、そうなんだと思って。で、結構歩いてきたんで、遠いんですよ、その電球ソーダまで売ってるのね。でもまあね、お兄ちゃんも嫌がらずにね、じゃあ買いに行こうみたいな感じで弟連れて、でうちの母親もじゃあ早く買いに行こうねみたいな、何色がいいのみたいな会話してるんですけど、僕はそのね結構驚いたんですよ。というのもさっき言った通り、僕はあ、いらないんだって本当に思ってたんですよ。でもね、よくよくね、母親がそうやっていろいろね気かけていろいろな問いかけをしたら、やっぱ最後は欲しい、うん、買いに行くっていう行為に出たわけじゃないですか。でね、その実際電球ソーダのね屋台の前にね着いたら、もうすごい、でもねちょっと恥ずかしそうにはしてるんですよ。でも何入れるっつったら、ソーダとかね、何色にするっつったら、黄色とかね言っているんですよ。だから結局欲しかったんですよ。でやっぱりお兄ちゃんと同じの欲しい子供ね、弟だったらそうじゃないですか。そういう気持ちも分からんでもないんですよ、後から考えれば。でも僕はそのものの何分か前は本当にいらないもんだと思ってたんですよね。でも実際は欲しくてしょうがなかったんです。だってもうその電球ソーダ手にした途端、弟はもうニッコニコですから、もう嬉しくて飛び跳ねるぐらい、もうその笑顔を見てもう僕はクーってなっちゃうぐらい、本当ね、おっさんですよね、もう涙出そうになるぐらい可愛いなーなんて思っちゃったんですけど、でもね、本当それをね、その光景、一連のね、あの光景を見た時に、まず母親すげえなと、まあ僕の母親ですから、彼らにしてみちゃおばあちゃんですけど、本当すげえなーと思ったのと、思ったんですよ、やっぱり。でね、まあ、うちの実家とうちの姉が住んでるところって、まあそんなに離れてはいないんで、近くはないんですけどね、ちょこちょこやっぱり自分のね実家ですから、旦那の実家よりは子供預けやすいっていうのも多分あるでしょうから、まあちょこちょことね、おいっ子のこと預けたりしてるらしいんですけど、なんか用事がある時とかはね、まあ、そういうのでね、やっぱり僕よりは全然ね頻繁に甥っ子と会ってるんでっていうのもあるのかもしれないですし、まあそもそもね、僕とかを育ててくれたんで、子供をね、どういう生き物かっていうのはね、もう僕よりははるかに知ってますよね。だからね、もう僕はいらないって言葉を信じて本当にいらないと思ってたんですけど、母親は言葉だけじゃなくてね、そのやっぱりその今冷静に考えれば、下の甥っ子のその態度を見たら、いらないっていう言葉では言ってるけど、なんかやっぱり尺本当にいらないとは思ってないなって思えるような態度なんです。やっぱり少しなんかはね、膨れてはいないんですけどね、うん、なんか満足いってないみたいな感じで、ちょっと顔もしかめ面っぽい顔してたんでね、 今ね、今思えばそうなんですけど、やっぱそういうのね、母親はそれをね、きちんと論理的とかね、理性的に捉えたかって言ったら、そんなことはないと思う。本当感覚でずっと感じてたんでしょうね。やっぱり、まあ、そこまでも言ってないかもしれないです。単純にお兄ちゃんだけ飲んでて、弟が飲んでないのかわいそうっていう、そういう気配りというかね、優しさというか、大げさに言えば愛というかね、そういったもので多分聞いてたと思うんですけど、ね、ほんとそういうことが自然にできる母親ってほんとすげえなと思って。だって僕はだってその場にいたのにできなかったんだもん、それは。ほんとね、まさに椎名林檎さんが言うように、言葉は嘘をはらんでるんですよ。甥っ子いいって言ったのに、本当は欲しいんだもん。真逆なことを言っちゃうんですよ、甥っ子が。それを僕は真に受けたんだけど、母親はまあ、そのね、僕みたいな考えはしてないと思いますよ。でも、その愛情から何かしてあげよう、してあげたいってね、やっぱ可愛いですからね、孫は。そういう愛情から彼の言葉にはらんでた嘘をちゃんと見つけ出してあげたっていうところが、ほんとすげえなと思って。実際ね、まあ、僕こういったポッドキャストとか、まあ、読書会でもそうなんですけど、まあ、あとね、そういった何か僕いろいろ活動で、言葉、ブログでも YouTube の動画でもそうなんですけど、やっぱりその相手との対話、読書だったら著者との対話とかね、読書会だったらその参加者同士のディスカッションの対話とかをやってこうみたいなことで言ってるわけですよ。まあ、言ってみちゃ、その偉そうに言ってるようなもんですよね。そんなことをやろうって主催してるぐらいなんで、そんなことをね、自分で偉そうに言っときながらね、現実問題自分が全くできてなくてね、ほんとね、情けないなって思ってしまったんですよ、ほんとに。そういうのをね、ほんと身近なね、母親と甥っ子にね、教えてもらって、ほんとありがたいなと思うと同時に、椎名林檎さんのね、言葉が僕の中に相変わらず、なんだろうな、光として、あ、やっぱ椎名林檎もすげえんだなって思ってですね、改めてこの歌の凄さがね、僕のその失敗談っていうんですかね、ほんと自分って全然だなって思えるですね、きっかけを与えてくれたってことでですね、もう全員に感謝ですよね。椎名林檎さんにも、うちの母親にも、甥っ子にも、甥っ子のお兄ちゃんにもね、そういったシチュエーションで、僕にそういった気づきを与えててくれたことに、本当感謝でしかないなと思いながらですね、お、ポッドキャストのネタできたと思って、しめしめと思って帰ってきたんですけど。 そう言うとね、もうこいつなんだよっていうオチになっちゃいますけど、まあとにかくね、僕らね、やっぱり言葉を通じてやっぱりコミュニケーションね、してるのがほとんどだと思うので、言葉は便利なツールですから、それでいろんな人とやり取りしてると思うんですけどね、そういったね、言葉は必ず嘘をはらんでるっていうのをね、少し気にしていただけると、またその身近なね、特にその身近な人、恋人でも家族でもね、お子さんでも親御さんでも、身近な人とね、コミュニケーションを取る時にこそ、僕は、ね、近いとやっぱりもうなあなあになるじゃないですか。恋愛で言えば釣ったね、魚に餌をやらない男の子みたいな感じで、もう近くにいるのが当たり前だと思ってしまうのが僕らですから、そういった近くにいる人とのね、やり取りこそ、そういった言葉とかね、言葉は嘘をはらんでるっていうのをね、少し頭の片隅に置いていただけると、また違ったコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思いますので、ちょっと今日はそんな感じで、この椎名林檎さんの歌をご紹介させていただきました。本当すごくいい歌なんで、興味ある方は YouTube で検索して聞いていただければと思います。まあ、YouTube だけじゃなくて、興味あったら買っていただければね、多分ダウンロードで買えると思うので、200円とか250円ぐらいですよね、1曲。ぜひ買っていただければなと思います。じゃあ第8回目、以上になります。どうもありがとうございました。